姫君の顔は少し遠くから見ていた時よりもずっと美しかった。気に入るような話をしたり、面白い絵とか遊び事をする道具とかを東の隊へ取りにやるとかして、源氏は女王の機嫌を直させるのに骨を折った。やっと起きて、喪服のやや濃いネズミの服も着古して柔らかになったのを着た姫君の顔に笑みが浮かぶようになると、源氏の顔にも自然笑みが昇った。源氏が東の隊へ行った後で、姫君は寝室を出て、木立の美しい築山や池の方などを御簾の中から覗くと、ちょうど霜枯れ時の庭の植え込みが描いた絵のようによくて、平成から見ることの少ない黒の清掃をした椎や赤を着た五位の司人が混じり混じりに出入りしていた。源氏が言っていたように、本当にここは良い家であると女王は思った。屏風に描かれた面白い絵などを見て回った。女王は頼りない今日の心の慰めにしているらしかった。源氏は二三日御所へも出ずに、この人を名付けるのに一生懸命だった。手本帳に閉じさせるつもりの字や絵をいろいろに書いて見せたりしていた。皆美しかった。知らねども、武蔵野といえば過去たれぬ、よしやさこそは紫のゆえという歌の紫の紙に書かれたことによくできた一枚を手に持って姫君は眺めていた。また少し小さい字で、根は見ねえと哀れとそう思う武蔵野の、露は蹴破る草のゆかりを、とも書いてある。知らねど思う武蔵野といえば過去たれぬ、よしやさこそは紫のゆえ、根は見ねど哀れとぞ思う武蔵野の、梅雨は蹴破る草のゆかりを。あなたも書いてごらんなさい、と源氏が言うと、
まだよくは書けませんの。
見上げながら言う女王の顔が無邪気で可愛かったから、源氏は微笑をしていった。まずくても書かないのはよくない、教えてあげますよ。体をすぼめるようにして字を書こうとする形も、筆の持ち方の子供らしいのも、ただ可愛くばかり思われるのを、源氏は自分の心ながら不思議に思われた。
書き損ねたわ、
と言って恥ずかしがって隠すのを強いて読んでみた。
かこつべきゆえを知らねばおぼつかぬ、いかなる草のゆかりなるら。
子供らしい字ではあるが、将来の上達が予想されるようにふっくりとしたものだった。死んだ天君の字にもよく似ていた。現代の手本を習わせたならもっとよくなるだろうと源氏は思った。雛なども屋根のある家などもたくさん作らせて、若紫の女王と遊ぶことは源氏の物思いを紛らすのに最も良い方法のようだった。